ご理解第39節。この方の行は水や火の行ではない。家業の行祖。生活そのものが行ではなく、その内容遺憾である。なりわいが生活のためでなく、生かされてある自覚が、心音放射の誠となって初めて、家業の行と言えるのです。ただ、忠実に働くというだけではありません。今朝、恵比寿浦さんから電話がかかってきました。ある病院に勤めておられます。院長先生が大変ひどい方らしいのです。そのために従業員の人たちが長く続かぬような始末です。そのことで毎日不愉快な日々でした。2、3日前より思いを変え、院長の言われることをそのまま親先生の言われることだと思いいただく頃になりましたら、毎日が楽しいありがたいものになりましたというのです。このいただき方こそまさしく家業の行というのではないでしょうか。家業の行、この世には魂を磨きに来たのである。これがやはり人間の実相というのでしょうか。だと思いますね。その自らが自らの心を磨こうとして、まあ好んできたと自覚している人は少ないと思いますね。まあ何かこの世に生まれるところに生まれる時ですか、どこに生まれたいですかと。まあそういう問答があって、ここに生まれたいと自分で選んで生まれてくるというようなことを言われることもありますが、まあその辺はどうなのか分かりませんけれども、本当のところはよく分かりませんけれども、まあ私がですね、少なくともこの世にはそれこそ魂を磨きに来たのだ。来たのだというよりか、まあ来させられたのだといただく方がいただきやすいですね。自らの心を磨くために、自らの心を育てるために、自ら選んでここに来たのだと、もしいただけれるならばそれは最高かもしれませんけれども、なかなかそうはいただけない。まあ最初はその心を磨くために、育てるために、この世に差し向けられた、とでも言うのでしょうかね。言うなら、ある意味、監獄のようなところかもしれません。人によってはですね、その心を磨くために監獄に入れられた。不自由な世界の中に押し込められた。とも、思える人たちもおられると思いますね。まあそれはどういう感覚でこの世を過ごすのか分かりませんけれども、少なくとも私どもがこの世には魂を磨きに来た、磨くために来させられているのだと、そのことを認識する、自覚するということが大切だと思いますね。人が助かるとか人を助けるとか申します。また、かりそめの助かり、一時的な助かりであるとか、未来永劫にわたっての真実の助かり、誠の助かり、というようなことも申されますけれども、その私どもが助かるということは一体どういうことなのか、助けてくださいという、助かりがあるという、助けてくださいと願う。まあ大体はその普通は今難儀をしている、その難儀から逃れたい、それこそ借金取りに追われている、お金がない、お金が払えなくて困っている、それで助けてくださいという人であれば、まあそれはお金をくださいというようなことになるのでしょうね。食べるものがない、助けてください、食べるものをください、人間関係で困っている、助けてください と言われれば、おそらくその人のいわば意地悪をする人がいる、その人をどっかに、まあ会社で言えば配置換えをしてほしいとか、自分がまた別の部署に配置換えをしてほしい、嫌いな人がいないところに変わりたい、変えてほしい、自分が動くのか相手の人が動くのか、とにかくその嫌な人がいないところに行きたい、行かせてくださいというのが助けてくださいという内容であるかもしれませんね。また病気なら病気をしている、助けてください、それは病気を治してくださいという助けてくださいであるかもしれませんね。その助けてください、あるいは助けるということの内容は様々であるということですから、ただ神様に助けてくださいと願うにしても、神様としては何をどう助けたらよいのか、何をどうしてくれと言っているのか、私どもは自分の心の中に感じておるものがありますから、こうありたい、こうしてもらいたいというものがあるわけです。だからその例えばお金をくださいということを面と向かってはなかなか言いにくいので、助けてくださいと表現するわけですけれども、そのお金に困っている人の内容は、助けてくださいの内容はお金をくださいであったり、その借金取りの借金を棒引きにしてください、帳消しにしてくださいという内容であるのでしょうね。その問題は、今朝はその助けてくださいというその内容が何であるのか、助かりの内容というものですね。その助かりの内容というものが何であるのか、そこをはっきりさせてほしいというわけです。そしてまた、助かるということ、助かるということの内容がどういうことなのか、それこそ今朝いただきますことは、その助かるということの内容が、ただお金がない人にお金を与えて助けるというような助け方ではない、人がそれこそ人間関係で困っている、それでその困っている人をどっかに配置換えをする、それで助ける、あるいは病気だ、病気ならその病気を治す、いわばその人が困っているその対象物とでも言うのでしょうかね、そこをのけることによって助けるという助け方では、これは一時的な助け方でしかない、買い初めの助かり方でしかない、そういう助かりではない、いわば本当の意味においての助かり、真の助かりということなのですね。ではその真の助かりはどうすれば得ることができるか、その真の助かりとは一体何なのか、お金がなくて困っている、そこにお金をまあ授けて助けてもらう、そういう助け方ではまたお金が足りなくなるという時が来るものでしょうね。その元になるところのもの、どうしてお金が足りなくなるのか、それこそ浪費癖の人であったり、ギャンブル好きの人であったり、そのギャンブル好きの人がお金がなくなって困っている、そして助けてやる、で借金を払ってやる、そしたらそれで改まるかというと、なかなか改まりませんね。また借金地獄というのか、またギャンブルにはまって、また借金地獄ということになる。なかなか 抜け出せないものですね。なぜか心が変わっていないからですね。その心が育っていないからですから、今朝いただきますのは、その助けるとか助かる、人が助かるということは、その人の心が助からなければならないと。心の助かりこそが真実の助かりだと。まあすぐさま真実の助かりということにつながるわけではないかもしれませんが、少なくとも真実の助かりにつながる助かりを、それは心が助かることだ、心を助けることだと。いわばその本当のことが分かることによって心が助かる、そういう世界に、ま、神様が導いてくださる、そのお手伝いをさせていただかねばならないのだと。今人間関係で悩んでいる、なぜか、それは意地悪をしてくれる人のおかげで私の心がまた育つ、あの人のおかげで私がもう一回り大きくなることができると、その人のおかげで育つことができる。いわば神様があなたを育てるために、私を育てるために、私の心を育てることのために、この人を差し向けてくださっておられるのだという、本当のことが分かれば、また元気な心も出てきましょうし、よしこのことで心を育てるぞという腹も決まるでしょう。そこに初めて真の助かりが得られるわけです。いわば今直面している難儀がある、その難儀は私の心を育てる、私の魂を磨くことのために神様が差し向けられた事柄なのだと、御事柄ということになりますね。そのことが分かれば、少しは心が助かりの方向に向かいますね。分かったからすぐ助かるというものではありませんけれども、少なくとも助かりの方向へ向きを向けることができる、その方向へ向かうことができる。ですから私どもの身の上に起きてくる事柄、それら一切の事柄が、それらを通して神様が私の心を育てようとしておられる、私の魂を磨こうとしておられる、その事柄なのだということが、まず分からせていただくと、そこに助かりの方向へと向かう、まあ糸口を作ってくださることになりましょうね。この世には魂を磨きに来たのであり、私どもの身の上に起こってくるさまざまな事柄、それは私の魂を磨くために起こってきておることなのだ、心を育てることのために起こってきておることなのだということを、まず分からせる、分かる、そしてそのことに合点がいったら、それこそ自ら求めて心を磨くことに取り組むようになる、まあ、そうなればそこに助かりの世界が広がってきますね。その心の助かりをもって、私どもの真実の助かりと言えるのではないでしょうかね。お金に難儀をしなければならない、それはそこに難儀をしなければならない私どもの姿があるわけですから、それこそ浪費癖があったり、あるもの以上に使おうとしたり、ないものねだりをしたり、そういうものをなくすような私どもの心の改まりというのでしょうか、 さあこのことによって私の牙城を取っていこう、牙欲を取っていこう、このことによって私の浪費癖を直そう、ギャンブル癖を直そう、という自らが改まることに心を向けたときに初めて真の助かりの世界への何と言いましょうかね、助かりの世界へ向かうことができる。そしてそのいよいよ行じるところに助かりの世界へも入ることができる。私どもが願う助かり、それは心の助かりを願うものでなければならない、またそれを与えるものでなければならない、ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。